皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、8月18日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は最後はあっけないというお話です。アフガニスタンのですね、アメリカ傀儡政権が崩壊いたしまして、時代は前に進みましてですね、今移行政府をやってますので、新しいタリバンの政権は9月11日にできるんじゃないかなと言われておりますが、よくわかりません。移行政府でありますから、今はまだいろんなことが起きるんでしょうけども、新しい政権ということになりますとですね、だいぶ今までとは状況が変わるんじゃないかなと思っております。いずれにいたしましてもですね、中途半端なものっていうのは最後はあっけなく消えていきますね。今回もそんな感じしましたね。やっぱり特にトランプの時代はですね、非常に厳しい交渉をしながらですね、お膳をひっくり返さないように上手にこうやってたと思うんですが、トランプたちが最後これはよしと思って引いたっていう感じなんでしょうかね。で、なんか全部まとめてカサンドラクロスさせたということでしょう。要するにアフガニスタンはカサンドラクロスということですね。アメリカの、戦争屋だけじゃないですね、アメリカの今の支配階級っていうんでしょうかね、ルーリングクラスっていうんでしょうか、それ全体がカサンドラクロスなんじゃないですか。例えばその戦前日本は満州は生命線と言っておりましてですね、で満州に新しい日本を作るということでいろいろやってたわけでありますが、あれが崩壊すると同時に日本は終戦といいますか敗戦を決めるわけですけども、アメリカの場合はアフガニスタンですよね。で中国だとかなんか言ってますが、あれはあれですよね、宣伝ですよね。インド太平洋戦略といったらあれ宣伝で言ってるわけですから、本当にやってる戦争っていうのは中東だったわけで、あれ全部金がかかる話ですよね。金目の話をやってたわけで、それが20年で終わったということですね。だからなんかこう時代を見るとき、やっぱこの、虚像が最後ばっこしてたら、それは消えるのは早いんだというふうに思った方がいいと思いますね。金融のバブルなんかもそうなんですけども、今まで私のバブル何回も見てきましたけども、金融バブル崩壊ですね。やっぱり虚像がはっきりしてからは、いつ終わってもおかしくないんですね。したがってその虚像を見抜くことが一番大事でありまして、それは慣れてくれば、すぐ分かるわけですけどもね。戦争なんかも同じですよね。やっぱりこのインターネットの時代っていうのはすごいなと思いますのがね、特にベトナム戦争以降、市民がって言いますかですね、味方の国民がですね怒り出して戦争に負けるっていう姿がはっきりとこう見えてきたわけでありますね。でだから、やっぱりその本当のことを知られたら戦争は勝てないと。戦争屋もそうですよね、影の政府もそうで、本当のことを国民に知られたら戦争屋も影の政府も一日たりともこの世にいられないわけですね。こういう時代になってくると、要するにいつバレるかだけの話っていう話よくあるんですよね。いつバレるかだけ でバレた瞬間に全部終わるよっていうふうに大抵なっちゃうわけですよ。だからそうなるともこういう時代というのはもうそういう虚像の世界がなったら早く逃げ出すことですよね。アフガニスタンでも今ね本当に多くの人が取り残されて脱出を待ってるわけになりますが、1ヶ月前なら結構楽に逃げられたんじゃないですかね。1ヶ月ぐらい、2ヶ月前。去年なら結構まだ楽に逃げられたんじゃないです。で最後までいると、やっぱりまずいですよね。だから虚像の世界が広がってるのに最後までいるっていうのは、経営においても政治においても軍事においても一番まずいことじゃないですかね。だからこう毎日嘘を取り繕って生きてると。毎日嘘をつきながら生きてるっていうふうになりますと、これが終わるのは本当に早いかなという感じがしますね。で、中国なんかを見てても、よくわかりますけども、なんて言うんでしょうかね、本当のことがバレないと思ってですね、あれ共産党っていろんなこと言ってんだと思うんですね。本当のことがバレないと思って、 まあ、いろいろ言ったり、その行動したりしてると思うんですよ。なんかめちゃくちゃなこと言ったりやったりしますけども、しかしあの国ぐらいですね、頭隠して尻隠さずの国はないと思うんですよね。で、要するに国家に忠誠尽くしてる人なんていうのは習近平以下一人もいないんじゃないですかね。習近平は果たして国家に忠誠尽くしてるんでしょうかね。要するに自分にみんな忠誠を要求してるだけで、中国共産党に忠誠尽くしてる人なんて一人もいないんじゃないのかな、あの国は。まあ、前からそうじゃないかと思うんですけどね。ですから、ああいう様子見てるとですね、まあ、なんていうんでしょうかね、その、一人裏切ったらみんな裏切っちゃうみたいな話があって、だから、中国共産党って、あれ、最後まで虚像なんじゃないですか、あれ。まあ、あれがだから実像であったのは、革命第一世代だよね。革命第一世代が生きてた時は、だからまあ、鄧小平が生きてた間ぐらいまでか。までは、まだ何か実態があったのかもしれませんけども、もうあの後ですよね、アジア危機以降の97、8年、アジアロシア危機以降の中国共産党なんてのは、まあ言ってみれば虚像でしかないんじゃないです。ただ虚像でもですね、まあそれ終わっちゃうと全部終わっちゃうから、まあ、一生懸命それは隠してきたと。まあ、利用してきたっていうべきですよね。だから、誰一人私、忠誠尽くしてないんじゃないかと思うんですよね。で、そういうのっていうのは、本音の話聞くとよくわかりますよね。上に政策あれば下に対策あれって中国の言葉ですよね。だからあれ、まあ、どんなとこでも、まあ、親しくなったりすればね、みんな本当のこと言いますわね。まあ、最近はなんかね、あちこち中国共産党が、この監視してるから言えないってことなんだけど、でも監視してる人も監視されてますからね。ああいう関係になってくるとですね、いや、それは上がね、保身に走れば、みんなそれ下も動くわけで、だからああいうのは本当にこう、あっけないんじゃないかなと思うんですよね。で、その、アメリカのそのディープステートなんかもですね、もうケビン・シップってね、元の CIA の、将校ですけども、彼なんかも随分熱心にいろんな本当のことを皆さんに公開しておりまして、だからスノーデンもそうですね、アサンジもそうで、みんな本当のこと言ってたわけですね。で、まあだから本当のこと言われるとその部分は同じことできませんから、まあちょっと変えて、で、まあ追い詰められながら、少しずつ皆さん、今日一日長生きするために何でもやるということで今日まで来たんでしょうけども、やっぱり思わぬところからですね、この変化って来るもんだなと思いますね。だからこう、最初のうちはですね、まあなんか統制強化して何とかできるなと思っていましても、一旦この森林が崩れると申しますか、一旦まあ、タガが外れたらですね、もう二度と元に戻らないという感じでしょうね。で、要するに全部嘘がバレたわけでしょ。アフガニスタンで何やってるのか。バレちゃって、で、そのバレた嘘がこれから国民に知られるわけでしょ。要するに彼らにしてみると、隠してたことが隠しきれなくなった瞬間ですよね。今回のアフガン政府 の崩壊と外国人が取り残されたってことは、要するに隠してたことが、いよいよ隠せなくなったんで、これから本当のことを国民が知るようになるんでしょ。そうした場合に、これは袋叩きになるわけですよね。そうするとやっぱりですね、皆さん自分が可愛いから、保身に走ってますます相手を裏切ってですね、自分だけ生き残ろうとするという、まあ、そういう醜い戦いにもすでに始まってんじゃないかと思うんですね。バイデンの演説だって、まあ彼が本当に考えていったかどうか非常に疑問ですけども、自分以外の全ての人のことを非難してましたよね。ブッシュもオバマもトランプもですね、全て非難してましたよね。要するにみんなあいつらが悪いというわけですね。多分アフガン政府の連中もそうじゃないですかね。アメリカが悪いというしですね、アフガン軍の連中もそうで、だからそうなってくると、要は言ってみれば守りがもうできないわけですね。一箇所こう突破されると、もうその後は一切守りができない。だからこう、なんて言いますかね、巨大な組織のように見えて、実は一瞬にして砂になってしまうという、そういう世界で、中国の場合だったら、まあ今の金融見てるとよくわかりますよね。もうあれ全然収拾つかないですよね。あれアフガン政府って、まあアメリカが後ろを支えていたから、まああの通り今まで20年間一応動いてきましたよね。20年間ですよね。まあタリバンが倒れてから、1回目倒れてからですからね。で、しかし中国共産党もどうでしょう、同じ頃からですよね。 99年とか2000年とか2001年のあのドットコムバブル崩壊の頃からですね、アメリカが後ろ支えてるから中国共産党ってちゃんとあったんじゃない？しかもこの支えてる方はディープステート側ですよね。まあアフガン政府もそうなのかもしれないけども、ディープステート側ですよね。これが支えてたから中国共産党もまあ格好ついてたし、でだから2016年のアメリカ大統領選挙がアフガニスタンにとってもそれから中国にとっても本当の天王山で、まあこれでトランプを倒せばもう完全に我々の天下だと思ってたのかもしれませんね。あのケシ畑の連中もね、もちろん中国共産党も、しかしトランプに負けたわけですよ。もう全部終わりだったんじゃないですかね、本当はね。だからこの5年間ぐらいっていうのはアメリカもそれから中国も全部虚像なんじゃないんですかね、実際には。でだから見切って逃げたやつはもう十分逃げ切れてるよね。全く新しい世界に移行して逃げ切ったやつは逃げ切ってると思いますよね。そういう人いますよね。でもなんかやっぱ虚像を信じてた人たちが一番最後になんか今回哀れにもですね、カブール空港に取り残されちゃったと、あの惨状になっちゃったということでしょ。であのカブール空港の、あの駐機場から滑走路にいた人たちっていうのはあれ主にあのアメリカや西洋諸国に協力していた人たちですね。普通のアフガン人はまあ言ってみれば出ようもないし、から出てもしょうがないし行くところがないし、まあ、あの非常に辛抱強い人たちですから、まあ、タリバンの時代ならタリバンの時代で部族長とともにどう生きていくかっていうふうに考えてるんだと思うんですけども、要するに彼らから殺されそうな立場の人がいるわけですね。革命が起きた時の、まあ、倒される側ですよね。あの人たちがああやってあのカブール空港に集まっていたんでしょ。だからまあ言ってみるとですね、もっと早く、少なくとも5年前には見かけるべきでしたよね。トランプが大統領になった時点で中国共産党もそれからアフガン政府も無理だったと思うんですよ。もう見かけるべきだったと思いますよね。いつまでももたもたしてるから、まあ、こんなことになっちゃったんじゃないですかね。今度金融がそうでしょ。これもうバイデン政権も何ももうこれでいよいよ終わりですよ。こっから大変なんだから、アフガン情勢はまだ3日目ぐらいでしょ、崩壊して、5、6、7だから3日目ですよね。これから大変なんだって。ソビエト崩壊と同じで、ベルリンの壁が崩壊してから2年間でソビエト崩壊しましたからね。これからアメリカ大変なんでしょ。こっからが本当の地獄の始まりで、今がだから地獄の入り口ですよね。まだ1丁目っていうか1丁目になってないかもしれませんよね。こっからがすごいわけでしょ。だからそうすると金融なんかですね、持つわけがないんですよ。ワクチンのなんかその義務化だとか、こんなね、あの勇ましい話がね、通るわけがないんですよ。もう信任失墜でありますし、こっから先のなんかまあアフガン情勢にしろ世界情勢の地獄を見たらですね、それみんな信任吹き飛んじゃいますよね、それ。ですからそうなると金融なんかドルなんか持ちようがないじゃないですか。と今どこに逃げてるかがポイントですよね。いつの時点でそれを悟って逃げたかが大事で、私もよく思い出がありますけども、90年代の平成のバブル崩壊の時も、いつこれが元に戻らないと気がついたかと確信したかのこの時点でその人の運命随分変わったんですよね。要するにもう二度と元に戻らない、バブルが崩壊したと、二度と元に戻らないっていうことに早く気がついて確信を持った人ほど人生はうまくいきましたね。しかし最後まで虚像を信じてたっていうか、まあ御用放送を信じてたっていうかね、大本営発表を信じてた人が一番ひどい目にあったんですよ。まさになんか今日、今回あのカブールの空港にですね集まっちゃって、で離陸滑走中の飛行機に飛び乗ろうとするような、ああいう惨めな形になっちゃうんだよね。90年代もあれに近いようなことがよくありましたよ。戦争でこそないもの、金融の世界、経済の世界、経営の世界でよくありましたよね。なんでもっと早く逃げないかなと。なんかのんきって言えばのんきなんですけども、不勉強って言えば不勉強なんですよね、はっきり言って。のんきって言えばのんき、不勉強って不勉強で、あとやっぱり優柔不断なんですよ。優柔不断だから動けないんですよ。あれが一番まずいんですよ。どうしようかどうしようかって言ってるからいけないんで、右手の 右に行こうか左に行こうかのため迷ってからいけないんで、どっちか行ってみればいいんですよ。行ってみてダメなら引き返してやり直せばいいんですよ。早く決断すれば間に合いますから。遅れていくからもう日中のハッチも行かなくなるんで、早ければ早いほどですね、間違ったと思ったら戻ってやり直す時間と余裕はいくらでもありますから、やっぱこういうところがですね、まあ、なんて言いますか、平和ボケの典型だね。完全に平和ボケだと思うんですよね。で、まずだからアメリカ声も難しいと思いますね。まあトランプが出てきて全然主役に変えるんじゃない、ソビエトの場合は、まあソビエト崩壊しましたね、アフガンから撤退した後ですね。でエリチンが出てきて、このエリチンはまあ言ってみればやられちゃったんだよな、アメリカのディープステートに、クリントンたちに物にやられちゃった連中で、これはもう国が持たないっていうんで、プーチンが出てきて立て直して今のロシアになりましたよね。まあそのプーチン役はそれはトランプですよ、他にいないわね。全然違うアメリカになるんじゃない、今までのアメリカとは全然違うトランプが前から言ってるアメリカになるんじゃない。で今度は中国ですよね。やっぱ中国共産党は同じだと思うんですよ、アフガン政府と。あれ後ろアメリカが取れちゃったらどうもならんと思うんですよ。であの国はあれだけその人国民いじめてきましたからね。それはナチスドイツなんて日じゃないからね。ソビエトだと崩壊したし、ナチスドイツだと崩壊したしですね、中国共産党は崩壊しないわけないんですよ、あんなふうになってきたらね。外から倒されるんじゃない、中から倒されるんですよ。だからあの国はですね、本当にね、頭隠して尻隠さずなんですよ。尻の方がですね、丸見えになってるわけだよ。でみんな言わないだけですよね。うん、中国人も言わないだけですよ、みんな知ってるわけですよ。で時来たらばっていうところであれ待ってるわけだよな。で最後早いですからね、あの孫文が出てきた時もすごい早いでしょ。あの国もだからね、最後は実にあっけないんですよ。林彪が追われた時もそうだったし、4人組が出てきた時もそうだったしね。例えば中国なんか本当にですね、誰か政府高官が1人ね外へ出てきてですよ、で本当のことを喋っちゃって、それがですね世界のメディアに流れたら、その瞬間にもう終わりですからね、中国共産党ってね。だからほんの一撃なんですよね、1分で終わっちゃう話になってくるわけですよ。だからやっぱりですね、その先のことをやっぱ考えていかないと難しいですよね。でもやっぱり私はこう見てと思いますけども、その中東のですね親米国家ってですね、よほどこれはなんかその国民が絆持ってないと難しいんじゃないかと思うんですよね。要するに成金国家って難しいと思いますよね。まあアフガニスタンもそうでしょ、中国共産、今の中国共産党もそうでしょ、完全成金国家でしょ。それから中東の大抵の国は、まあ、成金国家ですね。まあ、湾岸諸国ですよね。親米の湾岸諸国が大抵成金国家でしょう。まあ、成金国家ってのは、最初になくなっちゃうね。それからやっぱり、奇境な国ってありますよね。まあ、なんて言いますか、クレイジーな経営者が経営してる会社ですよ。よくいるでしょう。クレイジーな経営者ってね。まあ、それがやってる会社ってのは、やっぱりひっくり返りますよね。ちょっとやっぱり安定悪いし、その上がつまずくとみんな会社つまずきますよね。やっぱクレイジーな会社って持たないじゃないですか。やっぱクレイジーな国って持たないと思うんですよね。まあ今の自民党なんかもう完全に上の方クレイジーですよね。清和会なんてもう完全にクレイジーな連中で、桜井よし子みたいなクレイジーなの入れてですね、まあなんか奇妙なことやってますけどね、まあああいうのはまあ持たないですよね。だからそうするとなんとなくこう分かりません、皆さん、こうその成金とかですね、あとクレイジーな連中があるところがいなくなると、そうと結構これ見えてきません。まああまり言いませんけども、こう国にしろ企業にしろですね。だからこうまず一番上とそのトップ層を見ればいいんですよ。でここがもうすでにやばいと思った巨像になってるだろうから、まあ、そういったらもう早々にですね考えた方がいいね。やっぱりもうしばらくはですね、こう時代もその激しく動くし、自分たちも激しく動くでしょうから、あんまり安定的なことなんて考えないで、どれだけ実績を積めるかっていうことで考えた方がいいですよね。もう待遇だとかなんとか言ってる間に時代はどんどん前進んじゃうから、自分がやるべきことをどんどん積み重ねるというぐらいのことでいかないと、私はなかなか難しいと思いますよ。突破ですよね、突破突破。だからそのあっけなく潰れるの最後まで待ってるって本当にね一番その損な話だから、やっぱり自分でどんどん突破していかないと難しいと思いますね。 まあ時代の方向性はね、あのロハスの話で NSP でもいつも言ってますから、まあ大体あんな方向ですよね。だからまあそういう方向の中で、まあ自分ができるチャンスだったり何かできるチャンスはいくらでもあるでしょうから、まあそういうところを見ていくっていうことで、要するにあっけなく終わる最後までそこに居続けないということですね。最後の瞬間をあっけなく終わるその場にいないということが今ものすごく重要なことなんじゃないでしょうかね。まあそういうことを考えてしばらくはこう乗り切った方がよろしいかなというふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、最後はあっけないということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。